皆さんおはようございます。今日も御言葉を通して神様の御声を聞いていきたいと思います。今日の聖書の箇所はエレミア書29章1節から9節です。
エレミア書29章1節から9節。預言者エレミアはネブカデネザルがエルサレムからバビロンへ引いていった捕囚の民、長老たちで生き残っている者たち、祭司たち、預言者たち、及びすべての民に、エルサレムから手紙を送ったが、その言葉は次の通りである。これはエコネヤ王と、王母と、宦官たち、ユダとエルサレムの貴族たち、職人と鍛冶屋たちがエルサレムを出て後、ユダの王ゼデキヤがバビロンの王ネブカデネザルのもとにバビロンへ使わしたシャファンの子エルアサとヒルキヤの子ゲマリヤの手に託したもので次のように言っている。イスラエルの神万軍の主はこうおせられる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚の民に、家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよ。妻をめとって息子娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて息子娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならない。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ、そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。
今私は筑波というところに住んでいるんですが、この筑波の地に教会が建てられた時に、この筑波の教会の周りはほとんど何にもない、場所でした。で、先日、筑波の広報誌を見ていたんですが、筑波という土地はほとんどこう土地が田んぼのようだったんですけれども、今はものすごく開発されてたくさんのお店ができて、市がものすごく繁栄しています。で、この教会の周りにもスーパーができたり、ドラッグストアができたり、コンビニができたり、ビジネスホテルができたり、ラーメン屋さんやファストフードのお店ができたりして、もう昔とは考えられないほど開拓されているわけなんですね。私は神様の民がいるところは主が祝福してくださるということを信じています。今日の聖書の箇所はユダの民がバビロンの地に連れて行かれた時にエレミアが書いた手紙の内容なんですが、そこには神様からの約束と祝福の言葉がたくさん詰まっていました。ここから今日は栄えることは主によって約束されているというタイトルで本文を見ていきたいと思います。一つ目に、栄えることは約束されているということです。神様はイスラエルの民をご自分の民として選ばれました。ですからイスラエルの民はこの先民というふうに呼ばれていて、自分たちにもものすごい誇りがありました。先民意識というものを強く持っていました。ところが彼らはその恵みに甘んじ、神様に背を向けてしまいました。そんな彼らに向かって主は預言者を送られたり、周辺諸国を用いて彼らの霊の目を目覚めさせようとされました。それでも彼らは高慢で、なかなか神様のもとに戻ろうとせずに、偶像礼拝に身を委ねてしまいました。とうとう南ユダはバビロンから攻撃を受けて捕囚の民となってバビロンに連れて行かれるんですね。彼らはバビロンの支配下にあっても、なんとか自分の血を守ろうとして、捕囚期間を終えた後は、そういう志を持った人たちが国に帰り神殿を再建するということになるわけですが、ちょっと先のことまで話しましたけれども、とにかくバビロンに連れて行かれてしまったこのユダの民に向けて、エレミアが手紙を書きました。そこには以下の3つのことについて書かれてありました。1つ目は生活の繁栄です。2つ目は結婚を通して子孫の繁栄です。で、3つ目は土地の繁栄。この3つについて、エレミアは言葉を送りました。 で、その一つ一つを見ていきたいと思うんですが、この祝福を信じて歩むのであれば、ユダの民はこれらの祝福を手に入れることができるとエレミアは言います。今日の箇所の前の、章28章では、偽の預言者であるハナネヤが預言をします。主がこう言われますと言って、2年のうちにバビロンの王を打ち砕くと預言をするわけです。しかしエレミアは、主はあなたを使わしてはおられない。見よ、あなたはこの地の表から追い出されるという厳しい言葉をかけます。こんな中でエレミアはユダの民に先ほどの言葉を語るんですね。ユダの民は外国の地に住みたくはないですし、そこで自分の人生を考えなくてはならないのは本当に屈辱的なことで、一刻も早く自国に戻りたいっていう、思うんですけれども、そんな中でエレミアが語るその一つ一つの中に、神様は私たちに対してもメッセージを語ってくださっています。まず神様は生活を繁栄させるので、しっかりとバビロンに腰を据えて、ちゃんと働いて、祝福を信じて生活を営みなさいと言われています。そこでの実を食べなさいと言われています。私たちも時として自分が痛いとは思えないような環境や場所に置かれることがあります。しかし主はしっかりとそこに腰を据えて身を入れて生活をしなさいと言われます。主のご計画をすべて理解することはできないことがありますけれども、例えばどうしてこんな環境が私を取り巻いているのとか、なんでこんな家族の中で生活をしなければならないの、私こんな仕事嫌なんだけど、そんな声が心の奥底にあるかもしれません。でも主があそこにいることを命じられて、いるのであれば、祝福を信じて腰を据えて一生懸命、その中で神様が与えてくださっているものに誠実に働いていきましょう。そうすれば身を実らせることができるよと約束されています。二つ目は、産めよ増えよ地を満たせです。子孫、結婚を通して子孫の繁栄を主が約束してくださっています。結婚を通して、主は私たちが住んでいる場所、を祝福、繁栄させようとしておられます。私たちに主は結婚することを語っておられます。よほどのことがない限り、結婚することは主の御心です。誰と結婚すべきか主が教えてくださいます。ですから主に信頼して祈っていきましょう。主はバビロンの地に惹かれていったユダの民たちに、そこで結婚をして子孫を繁栄させなさいと命じておられます。子孫を祝福すると言ってくださっています。私たちも、自らのこの自分の結婚のため、そして周りにいる方々に、の結婚の祝福のためにもっと祈っていきましょう。それは神様の御心です。そして三つ目は、町の繁栄のために祈ることです。私たちの教会がある地のために、住んでいる町のために、市のために、そして日本のために祈っていきましょう。私はこの茨城の地に来た時に、毎日毎日、この町を歩きながら、祈りながら回りました。主がこの地を清めてくださるように、主がここに神の国を建ててくださるように、ものすごい時間を歩きながら、祈りながら歩き回ったのを覚えています。主はその祈りに応えてくださったと信じています。また、この御言葉を通して私はその原点に戻る必要があるなと思いました。私たちが踏む地は主が清めて祝福してくださいます。この地をさらに清めて繁栄させてくださるようにと祈っていきましょう。主は皆さんが住んでおられるその土地を繁栄させたい、祝福したいと願われておられます。目に見える祝福だけではなく、神様は霊的な祝福も与えてくださいます。まあ、今住んでいる私たちのこの地域は、目に見える形でたくさんの祝福があることを冒頭でお話ししたんですけれども、主は霊的にもたくさんの神の民を起こしてくださる、その祝福を与えてくださることを信じて今は祈っています。皆さんの地も主によって祝福されますように、また結婚がますます祝福して子孫まで、繁栄しますように、そして主が この生活、私たちの生活を大いに祝福してくださるようにとお祈りをいたします。栄えることは主が約束してくださっています。素晴らしい皆さんの人生となることをお祈りいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。